QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました44歳会社員ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
いきなりなのでいささか驚きましたが、令和新選組勝手に落城です。3年半にわたる消耗戦を戦い抜いた榎田新右衛門、前島和樹、松田バーコイ、そして、吉良雄閣位はじめ戦線離脱となってしまいましたが、メマンベツ、ショー、エッグ、皆様の姿もまぶたに浮かびます。もちろん論客、高橋一郎、ピナツボユリコ、素晴らしかった。ピナユリ論客に入るのか、まあいいや、7月9日のIBB ジャーナル冒頭でのポンスケ、メダピラどもに礼、お礼を述べる榎田新右衛門師匠の姿に思わず涙しました。そうですか、本当にお疲れ様でしたということで、まあ同じようなお便りがわんさかいただいておりまして、ありがとうございます。本当に急に思い出した方も書いてきてくださったようで、皆さん本当勝ち馬に乗りたいんですね。本当にね。まあ、私は勝てると思ってましたから、だから続けてたんですけど、負けるとは全然思わなかったです。なぜかというと、こっちが正しいことをやってたんで、明らかに間違ってるなっていうことをやってたのが向こうだったんで、もうそれはもう間違いないと絶対勝てるっていう自信がありました。で、まあ、そうですね、今回、何が起きたかって、いろいろ、まあ、もちろんこれは想像でしかないんですけど、要は、まず逃げたんです。もう敵前逃亡なんですよ。で、これは、その、まあ、すでに、警察や検察が動いてるって事実があるわけで、で、これはもう逃げ切れねえぞってところまで追い詰められてるわけですね。で、今のうちにじゃあどうすればいいかっていうと、あとは何かって言ったら、銭なんですよ。銭。で、例えば、令和新選組をもうやめました、解党しますって言っちゃうと、国からもらったお金は返却しなきゃいけません。これは。で、返さなきゃいけないんだけど、さ、返したかないですわな。ああ、金に汚い連中ですから。なので、今のうちに逃げ出す算段を立てて、そして金を逃がす、その、マネーロンダリングの方法を考えて、そして、それがある一定の、まあ、目処が立ったんでしょう。それで、さあ逃げるぞというところです。で、じゃあ次の、その、まあね、7月の17日でしたっけ、告示で、31日投開票ってことで、次の代表選挙をやるってことになってますけど、まあ、私の頭の中には多分この人がなんだろうなっていうのはなんとかイメージがあるんですけど、で、おそらく山本太郎から密命を帯びてるんじゃないかって気がしております。それは何かっていうと、結局なんだかんだで山本太郎イズムというものを、その継承する、させるっていう、その言ってみれば、受け皿になるようなものを、そこに作っておけっていう密命が僕はあると思っていまして、で、それを実行に移させるためには何かというと、何らかの担保がいるわけですよね。それは何かっていうと、金です。で、まとまった金を、そして、ある一定の権限を、約束すると、いうことで、君次は君だよというある意味後継指名のようなことが水面下で行われたんじゃないかなと私は見ております。それがいつ頃だったかっていうと、4月のどっかかな、4月の真ん中ぐらいかもしれないな、それぐらいの時だと私見てます。で、その時に、で、それが誰なのかっていうのはもちろんここでは申し上げませんけど、その4月前後に明らかに発言のトーンが変わった人物がいます。その人物のその状況だとかを見ると、そういうような疑わしき部分がどうしても出てきます。で、それがどうなのかっていうことは、まあこれから私は見ていこうと思ってるんですけど、私の想像が外れてくれればいいなと思ってるんですが、案外私の想像ってのは当たったりしましてね。で、まあ、だから、令和新選組というのは、看板を外します。そして、まあ、山太郎とか大石明子みたいなのが消えます。まあ、まんじゅうで言うと薄皮を剥がしました。で、中に残ってるあんこはどうかっていうと、 ね、これはあの議員さんじゃなくてスタッフ職員ですね。でそこにはまあおなじみのトラブルちゃん夫婦だとか岡鉄だとかね、そのレンジャーだとか、そういう本当にね、あの不臭漂うね、気持ちの悪い連中がね、まあそこいつらが残るんですよ。でこいつらの好きにさせるということになりますから、その状態でこの腐ったあんこが残るんですね。腐ったあんこに今度もう一遍新しいその新執行部ということで、次の代表が決まった時に新しい薄皮と、そして新しい透明ラベル包装紙ですね、それをかけて、さあ新しくなりましたよ、さあどうぞって見せようっていう、その作戦なんですけど、そんなにね、そんなあのことをね、我々は見逃すわけがないですよ。徹底的に追及していきますから。で少なくとも我々の次のフェーズは何かというと、総統選。総統選っていうのは戦がある程度決着したとこだけど、そこに残ってる残存の兵隊だとか、そういう奴らがきちんと投降して白旗を掲げるまで徹底的に、やりますよと、掃除しながら打ち倒していきますよって意味です。総統選をやります。でこれも7月9日の段階で私はもうすでに宣言してますんで、見逃しませんよ。でまあ、そうですね。だいろんなね、今まで出てきた山本太郎のと大石晃子とかのふざけた記者会見のコメントとかも、実は精査すると、いろいろなんか意味がありそうな言葉が実はあるんですよ。例えば、続いて大石さんお願いしますっていう山本太郎に促されてマイクのスイッチを入れた大石晃子が、まあ山本太郎が、まあ今回その代表辞任ということですので、私も共同代表、そして、令和新選組での党籍っていうかな、その党員としての資格を、が抹消されるということです。で、じゃあその後はどうするかというと、令和新選組に私は戻りませんというふうな言い方してます。で、他のところで、例えば、高井隆とのやりとりで、高井隆は山本太郎は必ず戻ってくるって発言をしてるんですよ。その7月9日の会見の後にね。で、その時に深く頷いていた人物がいるんですよ。誰を、何を隠そう、山本太郎なんですよ。だから、要するに愛者のリターンなんですよ。多分、山本太郎としては。で、そのためには、やっぱり、戻ってこれる何かを残さなければならないっていうのが一つ。でも大石晃子は戻らないと言った。それは何だろう。戻りたくない何かがあるわけですよね。ということは次に来る執行部、その主犯となる誰かは大石晃子と何かあるっていうことを想像したりすると、また無譜な想像が広がっていくわけですけど、大体皆さんの頭の中にいろんな顔が浮かんでると思いますけどね。だからそういうような、ことが、まあ、今後水面下でいろいろと、まあ、進行してるであろう。そして、そういったことを、じゃあ我々はどう見ていくのかっていう。で、もちろん今のは、もう多分に、邪推の部分が多いですから、そうなるかどうかなんてのはまだ全然です。ただ、いろんなところで、まあ、情報を保管するような形で、いろんな意見、情報が私の耳にさらに入るようになりました。まあ、ね、昨日ですけど、今日これ収録してるのが7月の11日土曜日で、現在時刻16時50分を回ったところなんですけど、昨日、7月10日の夜にですね、まあ、IBB、まあ、言ってみれば旧よろず屋と、あるチーム、まあ、元と言っていいかもしれませんね。元あるチームの皆さんが、集まりまして、楽しく、宴を、展開いたしました。これは、ある意味、よろず屋とその、あるチームが、まあ、手を結んだと考えていいでしょう。はい。ということです。で、これはどういうことかというと、何かが起きるわけですね。決してうちから何か立候補者が出るわけではないですけど、誰かを支援する形になるんでしょうね。それがどうなるか、非常にお楽しみにしていただきたいと思いますけど、まあ、昨日、我が IBB の方で、参加しましたのは、前島和樹、松田、バーコイ、そして、高橋一郎、高橋くんね、もう、 に人相じゃなくてもう肌色が全然変わっててたな。もうあの赤銅色に日に焼けてましてね、どうしたんだろうと思ったら、エナジアさん今ね仕事大変なんですよって言いながら、あんま詳しくは言えないんですけど、あそう大変だねとかつっての、まあ、結構まあ、あの順調にいってるみたいで、まあそのうちまたあの番組にも登場してくれると思いますけど、まあまあ元気そうで、で、非常にこう建設的な話と言っていいでしょうね。まあ、が、その全体で展開されたという非常に楽しい歌で、が展開されております。という、いろんなね、いろんなところで本当に今動きが活性化してますよ。私の周りでも本当にすごいです。入れていただいている、まあグループがあるんですけど、グループラインのね、それなんかももう本当にすごいですよ。もう書き込みがバンバンバンバン来ましてね、次はどうだとかなんとかっつってね、もう、だから、逆に言うとね、今ね、その、ポンスケとかね、メダピラの残党がね、恨み節ばっか書いてるじゃないですか。ね、その、大石が、なんだ、もう、要するに失脚したわけですけど、ね、お前らが失脚、お前らがいろんな余計なことしたから失脚したじゃないかみたいなんで文句つけたいんでしょうけど、そういうのを書いてくる暇な人いるんですけど、もう、我々はそんなことはどうでもよくて、もう、一歩も二歩も三歩も四歩も五歩も六歩も、先の方に行ってます。次はどういうような、ことを動かしていけばいいのかっていうようなことを今考え始めてます。これはね、令和新選組という、その、まあ、ある種触媒になったものが実際にそういうふうなことになったんですけど、その、右とか左とか関係ないんですよ。いろんな人たちが集まって、もともと令和新選組が掲げていた、生きててくれよとか生活を底上げっていう、その、まあ、当世、の部分にそれ素晴らしいねと思って共感したことがある人々が再び実は水面下で結集してるんですよ。で今令和新選組っていうその古いそのまあ薄汚れてしまった器の中にそこにずっとこびりついてるようなポンスケとかメダピラみたいなのがもうそれはねもう沈むんです。次の新執行部が出てきても沈むんです。なぜかっていうと沈めるんですよ。最終的にお金の流れがはっきりして最終的な残務処理をやったら全員のところに金がばらまかれて終わりってことです。で、なぜかというと その段階でほぼほぼ議席を失ってます。だから次にもうお金入ってこなくなるんですよ。だから今入ってくるうちにもらっとけ。それをザどうやってプールするあるいはどうやって分配するっていうそのであるいはどうやってロンダリングするその部分だけですよ。なので。それにまだこの後に及んで募金とかしてる人がいたら本当におめでたいなというふうに思います、というようなことです。まあ詳しくはまあ一日おきぐらいに今やってます IBB ジャーナルの方を、まあご覧いただいた方がいいかなと思いますが、さあ今回のこの一連の動き木田上子さんはどのようにご覧になったんでしょうか。
いややっぱり師匠の動きが一番私大きかったと思いますよ。
いや、そう、何？何も出ないよ。何もやらない。
まだ出なくてもいいんです。はい、だってね、やっぱ、そういう、なんですか、週刊誌とかにもね、いろいろ情報、
まあ、
言って、いろんなね、人とのつながりができ。
多分ね、ここまでやるとは思ってなかったと思うんですよ、向こうが。その、大石明子にせよ、その、ポンスケメダピラにせよ。ね、
うん。
だって彼らは舐めてましたから、私、および私らのことを。だからラジオ屋とか、なんとかつって、ね。あいつらは金目当てだとか、ね。その、支援で動いてるとか、そういうふうにして歪償化させることに必死だったわけですよ。で、その、彼らが群がってくれば、本当にこっち側だってストレスになるわけで。で、ストレスを、感じて嫌になって辞めるってことは当然あるわけで、それ彼ら狙ってるわけですよ。で、正直言う、例えば私のその X、ツイッターなんかは、今まで何回、なんていうの、凍結まではいかない。一旦表示できなくなるような、モードにさせられるのね。いろんな通報したやつがいて。大したことじゃないんだけど、一番、多かったのは、今から、もう10年以上前に、森喜朗政権の時ですよ。森喜朗の動きに関して、何やってくれとるねんとかって書いて、お前みたいなのは切腹しろとか書いてたわけ、その頃俺が。 ツイッターに、うん、ね。でそれがその人にね死をねあの押し付ける発言であるというそういう認識になっちゃうじゃない、その AI がそういう反応するんで、その古いやつをね掘り起こしてはね通報してたやつがいるの、誰か分かってるけど、こっちもうそいつ特定できてんだけど、しつこかったよ。でこっちはほらそんな古いやつまで見てないじゃん、で忘れてるし、で結局後で検索してそういうあの切腹っていうワードが出てくるやつはまあほぼほぼあのもうあの消しちまえって言って消しちゃったけどね。でそしたらそれが一旦やんだけど、そうなる前とかいろんなやつがそういうあの通報とかするやつがいて、今まで何回やられたかな、20回ぐらいやられてるよ俺で、うん、でもだからといってアカウントは消えなかったけどね。で、うん、あのまあ要するにあのツイッター様からすれば悪質じゃないって思われてるわけ、悪質だって思われてる人は凍結されてるけどね、何人もそういう人見てますけど、私は凍結はされたことないわけですよ、その言ってみたその永久凍結ね。でまあ大変なストレスですよ、攻撃受けてるし、めんどくさいし、そういう奴らの相手すんの。ただ私は別に途中からだんだんねそうやってぶらがってくる奴がいればいるほど、でそいつらの素性を見れば見るほど本当の意味でこいつら電話っていうものを分かってんのかなっていうふうに思ってきて、で何でもかんでも大石や山本太郎が言ってることはただ礼賛してるだけじゃんこいつらと思って、それが見えてきたらなんかこいつらを相手するのもアホらしいけど別にこいつらに恐れることは何もねえなと思ったんで、じゃあ来るなら来いで、ええ、もうなんだろうね、もうなんだろう逆に面白くなっちゃって、なので彼らがいろいろ難癖つけてイチャモンつけて来るたんびにこっち側としてはやる気が出るっていうことですよ。そのまあ今お便りの中にもあったけど、
そういった意味でもうまい切り返しであれだやってきたじゃないですか、今までいい方に切り返して、
まあ先を読んで動いてるからねこっちは、
うん、だけどそういうのも よかったし、
だからね思うんだけど、そのポンスケとかメダピラがバカなのはこいつらなんか勝負事ってやったことあんのかなと思うんですよ。で勝負事っていうのは別に何野球でも卓球でも何でもいいんだけど、そういうむしろそういう球技みたいなスポーツというよりはその頭脳戦であって、例えば将棋でも囲碁でもオセロでも何でもいいんだけど、そういうやつとかボードゲームとかあるいは商売何らかの仕事ビジネスでそのいろんな商売がたきと切磋琢磨するみたいなそういうことの経験があんのかなと思う、多分ないんだと思うんだよね。であると次の手を読んでこいつはきっとこういうふうに言ってくるだろうって、こうやって必ず逃げるっていうふうにもう分かるわけで、ほとんどやっぱりねこっち側がね論理的に攻めたらもう叶わないからみんなすぐね捨て台詞を吐いて逃げるんですよ、ブロックして。そのパターンばっかりだったから何も怖くなかったね。でもう今は逆にその相手のバカっぷりをめでるぐらいな感じで見てるんですけど、それとそのやっぱ第三者が必ず目にするものだから、その SNS でも何でも、でその当事者じゃない全く関係のない人がその令和でなんかトラブってるみたいでこの人たち何書いてんだろうと思って見てくれて、その時にあこっちはひでえ書き方しててこっちの人はちゃんとした書き方しててこっちの方が大人だなと思ってくれるじゃない。でこっちはそういう風にして、うん、もう第三者がどう思ってくださるかっていうことを前提に書いてたんで、でもちろんめんどくせえやつはおちょくってやろうと思っておちょくったこともあるけどね、でもまあ基本的なスタンスとしてはこっちはもう大真面目にやるか、あるいはもう最初からブロックするかどっちかっていう形でやってきたんで、でやっぱ一番自信があったのは何かっていうと大石あき子が何らその手を打てないわけですよ我々に対してね。本当にね向こうが無実で、えのきだ前島松田こういった連中が言ってるこれがもう嘘だらけで本当に誹謗中傷であるならば即訴えてるでしょこれが、
うん、
ええ、訴訟に打って出てるでしょ。でそれがどうなったかって言うとで一個もないわけだね、それで唯一そのなんだ告訴をその大阪地検に対して告訴したものが一個あるのは、それは月刊花田8月号に掲載されたね、ぶら下がってるおばちゃんのセーラー服着たババアのね、そいつが あれは嘘だっつって、そのご本人が、告訴したんですよ。で、それで私は、これ見てくださいよ、検事さん、つって。こんなあるんすよ、つって。これが、で、あとこれが通信記録っすよ。これ、どう思います？で、これ証明してくれる人はいますかって、何人もいますよ、つって。それでまあ話して、で、それ以外にも、その話はもう20分ぐらいで済んじゃったもん。で、その後はもう、その後の2時間40分は、ずっと令和新選組が一体何をやってる危ない団体なのかって話を延々、もう検事さんとその検察の事務官ももう、逐一メモ取りながら、もう、話聞いてくれて。それで、さらに今度ダメ押しで前島君行きますよ。検察に。圧倒的に勝ってみせますから、こっちは。はい。で、次はこっち側が攻め込む番だからね。攻め込むよ、俺たちは。いよいよ。もう、覚悟しておきなさい、大石あきこさん、一般人。もう、バッジをつけてない一般人。徹底的にやるからね。で、総統選ですから、あなたが、令和新選組とたもとを分かって、共同代表から外れた。ね。外れました。一般の方です。ね。そうなったとしても、過去は過去ですから、その過去を全部ほじくっていきますからね。どうぞどうぞ、お楽しみにしていただきたいと思います。そして、今までバッジつけてたから、ね、みんなちょっと、なんでしょうね。一歩ひるんでたメディアなんかもあるわけですよ。めんどくせえと思って。でもこれからはもう、あんたら、もうすでに、もう外堀は埋めちゃってますから、あなたたち、自分で。なので、これから我々包囲網ね、都へ旗へに包囲網構成しますよ。で、これから何も怖くねえから、まあもともと怖くもないけど、もともと1ミリも怖くないけど、これからはもうさらに楽しくなってくるんで、もうなんなら西中島7丁目の港北ビルのぐるりを取り囲むアクションとか何でもやりますよ、これから。で、まあ、どうせ追っつけ、あそこの事務所も撤退するか、まあ、だって家賃払えないでしょうね。その前に、でも、銭は多分ね、退職金としてドカンといってると思いますよ。ロンダリング作戦をやってるはずですから、そこら辺も全部暴いていきます。ということで、まだまだ終わりません。徹底的に、この、野党ベンチャー改め、悪政政党が、出だやしになるまで、徹底的にやりますんで、で、ポンスケ、メダピラに対しても容赦しないんで、これからは。全くもって容赦しませんから。徒党を組んでやっていきますしね、こっちもね。今度は本当にあれですよ。連合軍でいきますから、我々は。今までは、散発的にやってたんですよ。だから、IBB だとか、埼玉チームだとか、ね、福岡のチームだとか、いろんなところで、あるいは北海道だとか、東北だとか、各地でそれぞれが、それぞれのところで減少を抑えて、それをどうやって対処していくかみたいな形でやってたんだけど、もちろんこれまでもずっと水面下で連絡は皆さんで、密にやってきましたけれど、今度からは本当に連合軍になりますよ。ということで、まあ、震えて眠れ。ということですね。寒いですかって話になりますけどね。ということで。まあね、今後だからですよね、木田上優子さんもなんか、攻撃に参加するということで、怖いですね。西中島。いや、
攻撃には。
西中島攻略戦の、なんかですね、もう最前線で、なんか、矢面で戦うという、ことだそうですので、なんか、なぎなたかなんか持って戦うんですかね。
いやいや、そんなものは、触れません。
ああ、すごいなと思いますけどね。
いや、でも本当、お疲れ様でしたね、今。これからまだある。とりあえず、人、区切り。
まあ、ちっと見直したろう。えのきだ CM は徹底的にやるやつだと。
と思われ、
思われますって言うんじゃなくて、思いますって言う。そういう時は。ということです。まあでも、いきなり、本当このお便りじゃないけど、いきなりだったんだね。俺ただスピード違反の謝罪をするだけだと思ってたんで。それがこう、
でもその裏になんか ありますよ、きっと。
いや、ある。それはもう、だんだん分かってきた。で、
ですです。
本当に今、いろんな方々と情報交換させてもらって、やっぱ、信用って大事だね。これは。 本当
やっぱ人です、人。
今まで本当にえのきだこの野郎つってラジオ屋とかつってね、罵ってたような人たちが、その今もう、まあ、ある意味手のひらを変えて、あの返してという言い方になるかもしれないけど、今えのきださんよくやってくださいましたっていうふうなことを言ってくださるわけですよ。だからそういった人たちが続々増えてるわけで、もうあのまあやった甲斐はあったなというふうに思ってます。のまだまだです。勝って兜の王を締めようであります。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
世界のファッション、タマキン。